はい、皆さんおはようございます。主に、クリスマスにおいてですね、礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。私の声はよく聞こえますか？大丈夫ですか？スイッチ入ってますから。天田さんいかがでしょうか？聞こえない？聞こえません。ちゃんと設定してあげてくださいね。いや、谷谷さんにお願いします。はい、スイッチをこう大きくすれば聞こえます。どんどんボリュームを大きくすれば、で端子をこうきっちり締めていただくと、端子をきっちりこう押さえて大丈夫ですか？大丈夫ですか？聞こえますか？はい、せっかくの時間でありますので、声が聞こえるとですね、聞こえないでは全然違いますから、ぜひ遠慮なくおっしゃってください。はい、それではアドベント第4週に入りました。12月25日をイエス・キリストの誕生を喜び、記念する日として共にお祝いできることは私たちにとっても大きな感謝であります。で、教会でもですね、今日はクリスマス、特に賛美が多いので、クリスマス賛美礼拝ということで、礼拝を今捧げております。そしてまた同時に、これが終わるとですね、愛賛会も予定されております。また明日は24日でありますので、キャンドルサービス夜7時からですね、もう本当に真っ暗な中でキャンドルを灯して、イエス様を覚えるということであります。今日はここに特別にアドベント第4週ということになりましたので、ろうそくをしました。普段はろうそくは使えません。で、今日なぜこうろうそくがあるかと言いますと、それは暗闇の中に輝くイエス・キリストということですね。光なるお方ということを象徴して、このように特別にクリスマスの季節になるとろうそくが灯されるということですね。ですから、そんなことも覚えながら、共に礼拝が捧げられることは感謝であります。で、ちなみにですね、12月のこの25日という日について皆さんとちょっと考えてみたいと思うんですね。皆さんご存知のように、12月の25日はキリストの誕生日ではありません。これはもうクリスチャンの方はどなたも分かっていることでありますね。ここは間違わないでください。イエスのその時代の後300年ぐらいしてからですね、ミトラス教というローマの宗教がありまして、それは不滅の太陽の誕生日というものでありますけれども、その日がですね12月25日なんです。で、その前にあるのは何ですか？冬至ですよね。太陽が一番短いでしょ。で、それ以降どんどん太陽は上がってくるわけですね。そういうことで、当時のクリスチャンの人たちはですね、キリストの誕生日は実際のところ誰もわからないので、後に300年、以上してからですね、義の太陽が昇る。これはもう聖書にあることですね。そういう、こう義の太陽が昇るキリストということで、これはちょうどその日が良いだろうということで、当時のキリスト教会の指導者の方々は決めた。だから私たちはクリスマス25日をキリストの誕生をお祝いする人としてですね、これは喜び祝うわけでありますね。そういうことで25日はふさわしい日であると思います。ただ日本では年末年始ということでこうバタバタするので、それはちょっと忙しいかなという面もあるわけでありますね。で、もう一つ皆さんに確認したい、いつも教会で言うんですけど、24日明日でありますけど、クリスマスイブ、これはクリスマスの前の日だとか、これはクリスマスのイブニングの日で夜でありますから、これはもうクリス24日の夜になると、もうその日からクリスマスなんです。だから私たちは24日の夜キリストの誕生をお祝いするということなんですね。なぜかというと、聖書のこの時間割は日没からもう次の日が始まってる。日没から日没ですから、もう24日になるとそれは実際25日でクリスマスで、25日の夜になったらもうクリスマスとは言いません。ですから皆さん、24、25日の夜になってからメリークリスマスなんて言わないでくださいね。 それはもう全然違う意味になりますからね。そういうことでですね、この辺のところはあのクリスチャンはしっかり覚え確認しているところでありますけれども、皆さんぜひぜひいつもこういうことを頭に入れながらですね、覚えていただけると幸いですね。まあそういうことで今日は、今までは、地上に来られる前のイエス様ということを3週間にわたってずっと皆さんとご一緒に考えてきたんですね。で今日はもう本当に人間としてイエス・キリストがこの地上に神の子キリスト、この方がお生まれになった、誕生した場面を今日は皆さんと一緒に先ほど読みました、講読もしましたし朗読も聞くことができました。で今日はこの全般のところのイエス誕生その時のことが今日書かれていますので、この辺のところを見ていきたいと思います。これはルカというのはお医者様がですね、医者であるルカが書いたので、まあ、ルカによる福音書とよく言われますけれども、非常に霊かルカは医者ですから、もう非常に厳密にきっちりとこう、イエス誕生の場面について記録してるんですね。そういう面でここは非常に大事なところでありますので、しっかり今日覚えていきたいと思います。今日のところは非常に分かりやすいんです。なぜかというと分かりやすく喋りますから、だから分かりやすいんですよ。で3つの場面に分かれてるからもっと分かりやすいんですね。で1つの場面は何かっていうと、まず住民登録っていうのがあります。これは1節から2節ですね、皆さんと一緒に確認しながら、進めていきたいと思います。じゃあ私読みますから、もし声に出して一緒に読める方は1節2節を読みましょう。よろしいでしょうか。はい。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。いつ生まれたかっていうのがこれ見るとピタッと分かるんです。これ私たちだと何だか横文字ばっかり出てきてよく分からないんですけれども、当時の人々にとって、そしてこれは世界史の歴史の中にとってもこれはよく分かることをルカは書いてるんですね。その頃って書いてます。いつでしょうか。その頃って昨日でしょうか。その頃、これはイエス・キリストがお生まれになった時のその頃でありますから、当然今から約2000年前の話になりますね。で、当時のこの2000年前の中心は政治あるいは経済文化いろんな面のこう中心はどこかというとアメリカではありません。もちろん日本でもありません。これはですね、ローマなんです。全世界の住民登録をせよという勅令がローマの皇帝アウグストという人から出たということですね。住民登録とありますけれども、これは全世界の住民登録、これはもう地中海一帯の全世界、ローマが支配している全世界という意味ですね。そういう意味でこれは日本入ってません、ここには。でその時に、なされるものでありましたけれども、人口調査、これは現状把握とかあるいは税金を納めるためになされるものですね。住民登録、日本でもありますよね。国税調査、何年かに1回こう必ずあって正確なデータを知るということはありますね。そして世の中の流れを知る。でこれ皇帝アウグストから出た。で皇帝アウグストっていうのはこれは称号なんだね。称号、名前はオクタビアヌスって、昔何か歴史で見たような聞いたようなそんな感じですか。現役の、高校生大学生になろうとする方はね、オクタビアヌスということね。でアウグストっていうのは8月の大元になる言葉ですよね。オーガストっていうことですね。でこれは尊厳とかですね、そういうこう意味があるわけですね。でそのアウグストからこれが出たわけでありますね。そういう時期だったんです、イエス様が生まれたのは。ここからはっきり言ってもう2000年ぐらい前だったのが分かるんですね。で次に行きますね。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録だったというわけであります。ここでも いつ生まれたのかっていうのをこう明確にしている場面ですね。イエス・キリストというお方は人間として歴史上の人物として来たんだよってことをここで言ってるわけですね。クレニオという人物がシリア、今非常に問題になってますよね、イスラエルの北の方にある国でありますけれども、シリア、そのところの総督の時であったと。でこのクレニオっていう人はですね、ローマの、クレニオはですね、彼は2回総督してるんですね。1回目は紀元前10年から7年まで、そして、2回目は紀元6年と行こうということになるんですね。じゃあいつかというと、それは紀元10年から7年の間にイエス・キリストがお生まれになったということ。大体今言われているのは紀元前7年ぐらいだろうというのが正確な事実なんですね。BC とAD のその時に生まれるわけでありますけど、実際は生まれるのは紀元前7年頃だろうというのが今の大体の考え方が一致しているものでありますね。それは頭に入れておいていただけると感謝ですね。はい、これが住民登録、時期はいつかということです。はい、2番目の区分はこれは、3節から5節までが2番目の区分になるんですね。でこれはどういうことになるかっていうと、御箇所の予言ということになります。御箇所、皆さん御箇所って読んだことありますか？これ御箇って言うんだけど、御箇って人の名前なんですね。女性かなって思っちゃうでしょ、日本人だと。これは男性なんです。その御箇という人がイエス・キリストが生まれる700年ぐらい前の預言者なんですね。預言っていうのは神の言葉を預かって語るってことですよ。そういう人でありますけれども、その人がメシアが生まれる場所はここだよということを神に示されて書いたのがこの御箇所と呼ばれるものであります。で3節ちょっと見てください。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。どういうことかっていうと、人口調査するわけですから出身地に行くわけですね。自分の出身、先祖のその出身地、まあ日本でいうと本籍地になるんですか、まあそういうそのところに行ったわけであります。で、ここにありますように、人々は登録のため自分の町に向かっている。これは場所はどこかというと今のイスラエルなんです、ユダヤなんですね。で、このなんでユダヤの人がローマの言うことを聞かなくちゃなんないのっていう関連がわからないという方もいますね。でもこれはこの当時はユダヤはローマによって支配されていた。時代全部地中海沿岸からもう広い地域をですね、ローマ帝国が治めていた。彼らもその支配されていた者たちでありますから、当然その指示に沿って手続きをするわけでありますね。そしてどこに行くかって言いますと、ヨセフも、これはイエスの義理の父ですね、ヨセフもガリラヤの町ナザレ、非常にナザレという寂しい町がありました。このところから彼はどこに行ったかというと、ユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていったと。なぜかというと、このヨセフという人の先祖はダビデ王ですから、王様なの。今でこそヨセフは落ちぶれていたんですけれども、でも遡れば千年前に遡ればそのヨセフの先祖は、王様なんですね。すなわちダビデ王なんです。だからダビデ王の出身地でありますから、ベツレヘム、さあここでクリスマスのストーリーが出てくるわけでしょ。ベツレヘム、もうマスコミでもやりますよね。 NHK のニュースでも今日とか明日とか明後日になるともうベツレヘムが必ずテレビでニュースになりますね。そのベツレヘムに向かって行ったわけであります。それはマリアも同じなんです。実はマリアというお方ね、このお方も先祖はですねダビデ王につながるんですよ。二人ともダビデ王につながるんです、まあ、千年前の話ですけどね、まあ、そういうことにこうなっていくわけであります。さて続いてみますね、 4節は見ました。5節です。身重になっている許嫁の妻マリアも一緒に登録するためであった。身重になっている、これ妊娠していたってことでしょ。で、妊娠していた理由はその前のところにあります。あれは他の聖書の箇所に書いてありますので、それは他の聖書を読むとさらに詳しく理解できますけど、ここだけこう見ていきますとですね、どういうことかっていうと、二人は結婚前に性の関係があってできちゃった婚ではないんですね。ここ読むとこう許嫁なんて書いてありますから、できちゃった婚でなんだこういうことなのかとか思い違いする人がいるんですけど、そんなことありません。もう全然できちゃった婚ではありません。なぜかというとですね、これ見てください。5節の続き、許嫁の妻、日本語では普通使いませんね。許嫁の妻って意味わかりますか。許嫁なのになんで妻なの。これは当時のこのユダヤのですね、結婚制度がこのようになっているわけです。どういうことかって言いますと、これはですね、許嫁の妻ってのはですね、法律的にはもう夫婦だということが示されているんです。そういうことをここで言っています。ただし1年間は、この場合許嫁の妻になっても1年間は2人で生活できないんです。もう別々のところで誰が見ても問題のないということが分かるように、別々のところで、彼らは生活していたんですね。これがユダヤの普通の結婚だから、もうできちゃった結婚なんてないんですよ普通。これは非常に大事なことですから覚えてください。そしてどうなったかというと、この時マリア、失礼、ヨセフはね、ものすごく悩んでたんですこの時。なぜかというと、マリアが身ごもったということを知った時に、これ実は聖霊によって身ごもったんですよ。夫婦の関係、夫と男と女性の関係によって身ごもったんじゃなくて、聖霊によって身ごもったわけでありますけれども、でも人々から噂されて、そしてマリアはですね、他の男と関係を持ったのではないかと思ってですね、相当恐れて悩んだんです。これ他の聖書の箇所にもあるんでありますけれども、でもある時そうじゃないんだ、これは御使いによってちゃんと知らされてですね、そして聖霊によって身ごもって男の子が生まれるんですよということを知らされた時に、彼は本当に安心するんですね。そして妻として迎えてですね、そして一緒にこう登録するというところまで来ました。それがこのここでいう五節の場面ですね。ところがどこかを書いてありますけれども、場面が全く変わります。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて、男子の初子を産んだ。これはもう次第3段階ですね、今いませんでしたけれども、3段階に入ります。でその前にちょっとだけ説明させてください。この、ベツレヘムというところでありますけれども、ここでメシアが生まれるということが、これは実は予言されていたと先ほど言いました。後で結構ですから、御箇所というところをお開きしてですね、実際読んでみてください。ベツレヘムで生まれるというふうに書いてあるんですね。そこでイスラエルの支配者が生まれるというふうに書かれてありますので、これはメシアの予言であるということがわかります。そういう面でここは3節から5節はメシア予言、しかもそれは御箇所から出ている言葉だということを覚えていただけると幸いです。で次に行きますね、6節から、7節、今ちょっと読みましたけれども、ところが彼らがそこにいる間にマリアが月が満ちた、しばらくいたんですね、ベツレヘムにしばらくいて、そして、マリアは月が満ちて、いよいよこう出産するということになりました。でそれが7節です。7節に書いてありますね、 男子の遺言だ。これがイエス様なんですよ。イエス様。で、それで布にくるんで貝羽桶に寝かした。皆さんは貝羽桶で生まれた時に寝かされた人いますかね。はい、私貝羽桶。前に一人いたんですよ。70代の方でね、私そういうところで寝かされましたって人本当にいたんですね。昔はそういうこともあったようでありますね。でもほとんどこれはないわけでありますけれども、布にくるんで、こう布にくるんでっていうのもこれ面白い表現なんですね。どういうことかっていうと、布にくるんでこう産毛に使ってこうはーいってこう癒されるような、そんな場面を私たち見ますよね。こう布につくんで丁寧にくるまれて、それじゃないんですね。これは違うんです。これはね、布でねぐるぐる巻きされる。はい、こうですよ。こうちょっと置きます。こうです。こういうふうにしてここから全部ぐるぐる巻き。だからイエス様赤ちゃんの時、こう布にくるまれて赤ちゃんの時イエス様万歳してるんですよ。こうやってやって、これが布に包まれてって意味なんです。なぜそういうことをするかっていうと、昔の人考えたんですね。手がまっすぐ伸びるように、こう手がこうならないようにっていう願いを込めてそういう習慣があった。だから布に包まれてって、これ柔らかく書いてありますけど、ぐるぐる巻きされてイエス様いたんだよってこと。みんな当時の子供もみんなそうなんですね。ぜひそのことを理解していただけると。前に私辞典でもそれ皆さんに見せたことありますよね。水曜日の時にこういうふうにして赤ちゃん布に包まれていたんですよということですね。はい、じゃあ次いきますね。貝羽桶に寝かしたというふうにこう書いてありますけれども、これよく馬小屋だって言われるんですけど、これも皆さんよく間違うことですよね。当時の人馬飼いません。歌でも馬小屋になってるんですけど、馬飼いませんから、一般の人は。ですからこれはどこの貝羽桶かっていうと、それは、羊、ヤギ、ロバ、ここが彼らイエス様が生まれたところなんです。どういうところかというと、現実にはこれは洞窟なんです。洞窟で羊やヤギやロバはこう夜になると狼に襲われますから、みんな飼い主のところに行くわけですね。洞窟の奥の方にちゃんと寝るところがあるわけです。でそこにこう飼い分けもあるわけですね。そういうふうにしてこう当時の人々は動物を飼っていたんです。でそこにイエス様はそこで生まれたと。なぜかというと、ここに書いてありますね。はい、理由が書いてあります。宿屋には彼らのいる場所がなかった。でこれもちょっと皆さん誤解しやすいので申し上げますけど、これ宿屋っていうとホテルとか民宿っていうのを感じますよね。これは旧約聖書をお持ちの方いますか。旧約聖書今日持ってません。旧約聖書、聖書にはこう7冊かいろんないい聖書たくさんあるんですね。でその中で私たちはいい聖書を使ってるんですけど、別の訳の聖書でね出てるのはね、客間って出てるんですよ。これいいですね。客間どういうことかっていうと、大体ねこういう場合人口登録するわけですから、もうどんどん先祖の家に帰るわけですよ。そうするとベツレヘムはもう人でいっぱいでしょ。そうするとどこに泊まるかっていうと、大体親戚筋でしょ。で親戚筋に泊まろうとするんだけれども、その家はみんなお客さんが来ていて客間はどこもなかったっていう意味なの。初めて聞きました。客間どこもなかったから、じゃあどこ行くのって言った時には、雨露しのげるところは洞窟だよねっていうことで、家畜の住んでいるそのところへ行くのね。馬は飼っていませんので、昔の人は。聖書ではあんまり馬ってあんまりいい意味で用いられてないんですよね。だから馬は飼っていません。まあ、そういうことでですね、イエス様はそういうところでひっそりとですね、生まれたわけでありますね。人間が住むところの空間で生まれたのではなくて、家畜の住まれるところで生まれたっていう、ここに意味があるわけね。そして世界中の人お祝いしたんですか、この時に。全世界の人がわー、メシアの誕生だって言って、博士たちや、あるいは羊飼いたちや、ヘロデやユダヤの人々みんなわーって来たんですか。来ないんですよね。メシアが生まれた時は本当にひっそりと イエス様は誕生したわけです。ここにも意味があるわけですね。なぜかというと、人を救われるイエスキリスト、神でありながら人間となられて来られたお方、本当に低く低く低くなられたお方、これがイエスキリストというお方なんですね。皆さん、底辺という言葉知ってるでしょ。底辺ね、こうボトムアップとかいろいろこういう聞きますけど、こう底辺、底辺の人たちって大事ですよね。底辺の人たち、イエス様は底辺の人たち本当に大事にした。だからキリスト教会は底辺の人たち大事にするわけですね。もうそれはもう本当に教会の歴史で大事です。でもイエス様は底辺に来たんじゃないんですよ。私、ある人から言葉聞いたんですけど、底点に来たって言うんですよ。底辺っていうところいっぱいあるでしょ、平面で。底点だから逆三角形で最も低いこのところまでへり下ってくださったっていうのがイエス誕生の意味なんです。底辺じゃなくて底点、これあんまり日本語でないですね。そういう言葉出てないですから、たまに使うだけであってね、そこに来られたということ、これがイエスキリストなんだということ、ぜひ今日このクリスマスの時に覚えていただいて、聖書のクリスマスの物語を私たちが理解しながら、私たちと本当に意味があるんだ、私たちに大いなる意味があるんだ、それは私たちのためにキリストがへり下ってそこに来られたんだということですね。皆さん一緒に今日確認できれば幸いです。そして私たちを救うためにイエスキリストメシアが人として来られたんだということを確認していければ幸いですね。一箇所開ける方は開いてみてください。聖書開きます、フィリピの 2-6 から8、お開きできる方、そして一緒に読みたいと思うんですね。ですね、ページは384ページ、日本語聖書03版の、聖書ですと384ページ、ピリピ 2-6 から8ですね。非常にクリスマスの大事なメッセージになりますね。よろしいですか。皆さんいろんな言葉で聖書をお持ちだと思います。英語の方もいますし、ポルトガル語の方もいる、ハングルの方もいます。いろんな方います。ここでは申し訳ないんですけど、日本語で読ませてください。じゃあ、皆さんで一緒に 2-6 から8一緒に読みましょう。1-3、はい。キリストは神の御姿であられる方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。これがイエス・キリスト誕生の意味ですね。神の御姿でおられる、天におられたお方、神の右の御座におられたそのお方が、神のあり方を捨てられないとは考えない、それに固執しなかった。そしてご自分を無にして使えるもの、人間の姿をとって、しもべとしてこの世界に来られたんだ。そして自分を低くして死にまで従い、十字架の死にまで従われたんだ。これがイエス・キリストメシアの誕生です。ここを覚えなければ何の意味もありませんね。ただメリークリスマスと言っていろんなことやっても意味はないんですね。ここを皆さん覚えてください。